一般質問。要旨。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。写真説明。本会議中の議場全体の様子を上から撮影した写真です。写真説明終わり。公明党、遠藤真一。移住定住のさらなる促進へ、組織体制の強化を。質問。各部署が取り組んでいる移住に関する事業をシティプロモーション課が旗振り役として取りまとめ、例えば移住定住促進室というような新たなセクションを設けてはどうか。またその窓口業務を移住経験者が担うことで、移住がより身近に感じられ、業務体制としても分かりやすく効果的と考えるがどうか。答え。まずは周南市に注目していただくための情報発信、そして移住後のサポートも非常に重要になってくる。様々な検討をする必要があるが、町内連携会議で課題などを整理し、全庁的な施策を取りまとめて活用できるよう、組織の強化も含め、もう一歩進んだ対応を考えたい。窓口業務を移住者が担うことについては、他市でも同様の事例があると聞いている。経験者の言葉は非常に大きいと考えており、検討を重ねていきたい。自由民主党周南、篠田裕次郎。支所、市民センターの建て替えについて。質問。今宿市民センター、秋月市民センター、木山市民センターは耐震性がない施設であるが、どのようなスケジュールで建て替えを進めていくのか。答え。公民館施設分類別計画で、施設の建て替えなどの優先度を1、建築後30年以上経過しているか。2、耐震性の有無。3、稼働率の高さの3つの項目でグループ分けをし、優先度の高いグループから順次安全性の確保及び財政状況を見据え、計画的に整備を進めることとしている。今後、優先グループに該当する今宿市民センター、秋月市民センター、木山市民センターの建て替えは順次検討する。施設の建て替えの必要性は十分認識しているので、できるだけ早く整備方針を示したい。その他の質問。周南緑地整備管理運営事業について、自転車ヘルメット着用努力義務化について、未来ラボ、山本慎吾。所有者不明の管理不全土地について。質問。所有者不明の空き地に雑草や樹木が繁茂し困っている場合、適正な管理を所有者に依頼するためには、市民自らが法務局で所有者を調べなければならず、それでも所有者が判明しないこともある。そうした手間や費用の負担を考えれば、市で所有者の特定から適正な管理の依頼までを対応できないか。答え。周辺環境に著しく悪影響を与えている場合であれば、市で対応できるが、そうではない場合は難しい。質問。固定資産税の納税通知書を送付する際、所有する土地で雑草や樹木が繁茂しないよう、適正な管理を呼びかけるチラシを同封してはどうか。答え。チラシの同封は土地の所有者に直接伝えることができる有効な手段であり、市広報やホームページへの掲載も含め、効果的な周知方法について検討していく。周南市民の会、田中明。教職員の働き方改革のさらなる推進を。質問。教員の働き方改革となる中学校の部活動のあり方について、本市の協議の状況は。答え。少子化の中でも、 将来にわたり子どもたちが文化芸術スポーツ活動を継続して親しむ機会を確保するため、また令和8年度の平日休日を一体とした完全な地域移行を目指し、計5回周南市文化スポーツ活動推進協議会を開催している。これまでの部活動は学校での文化スポーツ活動が中心だったが、改革後は地域の伝統活動やボランティア活動などの多様な活動への広がりや、一つの活動に専念するだけでなく、様々な団体から所属先を複数選択し、複数の活動に取り組むことも想定している。その他の質問。市立図書館の現状とこれからについて。志向会、土屋晴美。周南市立新南洋市民病院の今後について。質問。昨年3月、総務省は持続可能な地域医療提供体制を確保するため、公立病院経営強化ガイドラインを定め、各公立病院に病院経営強化プランの策定を求めている。どのような点を重視したプランを考えているか。答え。令和3年度から令和7年度までを計画期間とする新南洋市民病院新改革プラン第2期を策定しており、医師・看護師らの確保と働き方改革、新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取り組みなど、既存のプランで不足している部分の追加対応となる。質問。市長は6月の所信表明で、将来の新興感染症などにも備えて、オンライン診療の導入を明言した。導入に向けたスケジュールは。答え。現在検討している施設整備の中で、オンライン診療に取り組める環境整備も計画的に取り入れる。その後、院内の体制見直しやルール作りも進める。公明党、小池一政。認知症になっても安心して暮らせる希望ある周南市に。質問。共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に向けた本市の見解は。答え。認知症の人に関する市民の理解の増進や相談体制の整備、認知症予防の推進など、本法律の基本理念を念頭に着実に取り組む。質問。医療・介護などの専門職及び地域の方が専門知識を習得し、地域課題を共有する場が市全体に必要と考えるが、本市の見解は。答え。市と地域包括支援センターを中心に、医療・介護専門職、地域福祉コーディネーターや認知症サポーターなどの地域関係者の参加のもと、自立支援・介護予防に特化した地域ケア個別会議、私の暮らし会議を令和3年5月から毎月実施している。地域での医療・介護専門職と地域関係者とのつながりは、認知症に限らず、地域共生社会の実現に必要不可欠であり、こうした取り組みを市全体に広げ、地域で支え合うまちづくりを推進する。周南市民の会、小林雄二。学校部活動のあり方について、部活動改革のスケジュール。質問。本市の中学校における運動部活動、文化部活動の地域移行にかかる方針はどのようになっているのか。子どものスポーツ文化活動の機会確保の充実に向けた部活動改革のスケジュールはどのように進んでいくのか。答え。教育委員会としては、部活動の地域移行完了までは令和5年5月に策定した学校部活動のあり方に関する方針改訂版の周知を図り、学校部活動の適切な運営を推進する。部活動改革の完了は令和8年度を目指しており、 周南市文化スポーツ活動推進協議会では、令和8年度の中学3年生の最後の大会や発表会などまでは学校部活動を継続できるよう提案している。令和8年度の平日・休日を一体とした地域移行を目指す方針である。その他の質問、新たな通学定期代支援の展開について、市職員採用のあり方について、他一件。市公会、佐々木輝彦。砥石地区の雨水対策をわかりやすく進めては、質問、令和3年7月の大雨による砥石地区の冠水被害に対する雨水対策の進捗は、答え、令和3年に応急的対策として水路かさ上げ工事を行い、令和4年度は状況調査や対策計画の検討を行った。大川地市営住宅前交差点周辺の新たな排水路の整備を令和5年度中に、砥石交差点周辺の新たな排水路整備を令和6年度中に工事着手できるよう進める。質問、令和3年に冠水が起きて一番不安に思っているのは、そこにいる住民だ。目に見えて安心できる施策の展開が必要だと思うが、住民に対して施策の説明をしてはどうか。答え、安心していけるのか示していくことは大切である。安心できる施策の展開については、今後も注意していく。その他の質問。奨学金について。ICT を活用した学習について。自由民主党周南小林直樹。ふるさと納税について。質問。10月から返礼品基準の厳格化など、新ルールが適用されるが、本市への影響は。答え。影響はない見込みである。質問。最新の実績と今後の方向性を問う。答え。令和4年度の実績は、個人からの寄付金受け入れ額が9784万5千円に対し、市内在住者が市外にふるさと納税をしたことによる住民税控除額が2億9819万1千円。減額分のうち 75% は翌年度に補填される。総合的に差し引くと2000から3000万円の赤字となる。自治体と納税者の関係を築く上で意義ある制度と考えており、魅力的な返礼品の開発や効果的なプロモーション活動を行い、より多くの皆様にふるさと納税を通じて本市を応援していただけるよう取り組み、さらなる寄付額増を目指す。その他の質問。市民活動支援について。公明党、江崎佳代子。帯状疱疹ワクチンの助成制度導入で市民の QOL 増進を。質問、帯状疱疹ワクチンの助成制度を導入する自治体が全国的に多くなっている。本市の考えは。答え、帯状疱疹は50歳以上で発症率が上昇し、生涯にわたり、約3人に1人が罹患すると言われている。2種類の帯状疱疹ワクチンが承認されているが、接種は希望する方の任意となっている。国は定期接種化の検討を開始しているが、目処は立っていない。本市では、これまでワクチンの有効性や安全性を考慮し、法に基づく定期接種に位置づけられた予防接種のみを実施してきた。今後の帯状疱疹ワクチンについては、国の動向も注視しながら、発症予防効果や安全性、対象年齢などを含め検討していく。その他の質問、学校図書館の整備について、本市の公共交通利用支援について。市公会、福田健吾。 福川南地区雨水対策について。質問。福川南地区において雨水対策は一丁目一番地の政策課題である。今後のスケジュールを問う。また古川と中貝作雨水幹線の接続についても問う。答え。令和6年度に建坑設置工事を行い、翌7年度から10年度まで推進工事を行い、令和15年度までに雨水ポンプ場の建設工事を行う。また、雨水幹線への接続ルートや箇所を複数ルートで検討し、最適案を考える。質問。現在、当該地区においては、ミニ開発などが続いており、住民の不安と不満は相当である。全体的にスケジュールを見直し、事業の加速化、早期完成を関係各所としっかり連携してほしいが、どうか。答え。本事業は、令和4年度から事業着手しており、各工事の進捗を確認しながら、必要に応じて全体工程の見直しを行う。現在はあくまで概算の期間であるが、早期完了を目指す。三機会、福田文治。福川小学校の通学路の安全対策について。質問。昨年3月議会と9月議会の一般質問、11月の教育福祉委員会で取り上げてきたが、今までどのような経緯、協議のもと、安全対策を講じてきたか、また、市内の通学路の危険箇所における安全対策の効果の分析、地域との情報共有から把握された新たな課題への検討などについて、子どもを含めた全市民の安心安全な暮らしを守るために、取り組むべきではないか。答え。12月には当該通学路を利用する19家庭へアンケートを実施し、1月から2月にかけては教育委員会と道路課が当該通学路の隣接住民8件への聞き取り調査を実施した。その結果、3月にグリーンラインの延長を実施した。子どもの命を守ることは大人の責任である。子どもはかけがえのない地域の宝であり、一生懸命守っていく。日本共産党、魚永智行。デジタル田園都市構想とスマートシティ構想について。質問。デジタル田園都市国家構想に基づく地方版総合戦略では、これまでの地方創生の進め方とどう変わるのか。答え。人口減少を最大の課題とし、従来の総合戦略にデジタル技術の活用といった視点を、令和7年度から始まる新たな総合戦略に取り入れ、引き続き地方創生の実現に向け取り組んでいく。質問。本市のスマートシティ推進事業について、取り組みの現状と今後の展望はどうか。答え。周陽・砥石地区をモデル地区として選定し、今年度は地域の課題やニーズをもとに、小学校と連携した地域情報の収集と可視化、河川監視の実証事業との連携、住民が必要とする生活情報の整理の3つの取り組みを進めている。今後、モデル地区での取り組みを他地区へ横展開することや、多様な主体による継続的な推進の仕組みの構築を検討していく。公明党、金子優子。身寄り問題への対応について。質問。本市の65歳以上の単独世帯数は。答え。国勢調査の結果では、平成27年は8510世帯、令和2年は9281世帯と増加傾向である。質問、どのような相談が寄せられているか。答え、身寄りがないことによる賃貸住宅入居、施設入所時の身元保障や判断能力低下時の金銭、 財産管理に関する相談などがある。質問。2040年には単独世帯の割合が4割に達すると予測され、身寄りのない高齢者などへの新たな支援体制が必要ではないか。答え。現在、地域ケア会議や随時の支援会議などを通じて、本人の意向に寄り添った権利擁護支援を行っている。今後も関係機関との連携強化を図るとともに、先進自治体の事例も参考に調査・研究していく。その他の質問、防災・減災の取り組みについて。未来ラボ、井本義郎。少人数学級の解消と教員不足について。質問、山口県では長年、1学級35人を上限とする体制を独自に堅持してきたが、教員不足を理由に、今年度の中学2、3年生は1学級38人に引き上げる方針を県教育委員会は示した。きめ細やかな教育や距離を取った学習活動の支障となり、教員には業務量の増加により生徒と向き合う時間が減るなど、多大な影響が考えられる。本市の生徒や教員への影響は、また今後35人学級を堅持するための本市独自の取り組みを考えられないか。答え。本市では中学校3校が影響を受け、4学級の減、教諭1名、非常勤講師9名の減となった。1学級あたり4から6人増えて手狭になったと聞いているが、学校の実態と要望を十分聞き取り、配慮してきた。現在、県教育委員会は、次年度は35人に戻すことを目標に取り組んでいる。市教育委員会もそれを要望し、教員不足解消への働きかけを行う。市交会、吉安慎太。鹿野観光交流拠点施設整備、文化省ホールの新設を問う。質問、旧徳山市内で大型事業が続いている。さらに市民館跡地に文化省ホールを新設することは、中山間地域の市民からの理解は得られないと思うがどうか。答え、この土地に集約することは利便性の向上につながる。取り組みの大切さ、重要性などを伝え、理解を深めていただくよう努める。質問、桜ホールを合わせ、ホールは市内に5つある。新たな小ホールが本当に必要か。答え、新たな施設整備は、公共施設の総量抑制を念頭に整備するが、文化小ホールは必要な施設だと考える。その他の質問、バス利用者の支援策について、公共工事の入札について、鹿野観光交流拠点施設整備について、三機会、細田健治。空き家対策、総林関係だが、市の対応は。質問、本市の空き家件数と年間相談件数は。答え、平成30年の調査で1万1150戸であり、相談件数は500件を超えている。質問、所有者不明の半ばゴミ屋敷のようになっている空き家について、市に相談をすると、法務局に行って所有者を特定し、自治会名で相手方と協議するように回答されたと聞いている。困っている市民に自分で法務局へ行き、解決しろという対応はあまりに冷たい。これでは空き家問題は解決しない。市が所有者を調べて、口頭や文書などで指導し、所有者の意向を確認するのが最善だと思うが、いかがか。答え、自治会もその対応に大変苦慮されていることは十分認識している。国や県からの情報などを注視し、有効な手法を検討する。その他の質問、小中学校体育館のエアコン整備について、 晴海親水公園を核とした取り組みについて、自由民主党周南、古谷幸男、出資法人の不祥事を市はどのように対応するのか。質問、議会に報告する出資法人の経営監査体制と指定管理者でもある法人をどのように捉えているのか。答え、市の財政に影響を及ぼすことのないように法人の経営状況の把握に努めている。また監査体制は定款などに従い、公認会計士、税理士、弁護士と法人に精通した者を選任している。本年度は追加のチェックを行い強化した。質問、市長が法人の理事長となっているが問題はないか検討すべき。不祥事発生時の定めが条例上ないがどうか。答え、全容を解明した後、市長として立場をはっきりする。また条例はよく精査する。その他の質問、市民センターについて、鹿野観光交流拠点施設整備基本計画について、徳山北部拠点施設整備基本計画について、自由民主党周南、有田力、社会に多大な影響を及ぼす人口減少、その対策について。質問、お母さん、子供さんにとっての本市最初の支援である出産・子育て応援給付金は全対象者に支給できているか。答え、対象者は令和4年4月以降に妊娠届、出産届を出された方で、出産応援ギフトとして5万円、子育て応援ギフトとして5万円をすべての方に支給している。質問、地域少子化対策重点推進交付金の活用と若い世代の結婚に対する支援、施策は。答え、市独自の事業として少子化対策につながる様々な施策を展開している。交付金の活用は今後検討する。その他の質問、学校部活動の地域移行について、空き缶などのポイ捨て、その他の迷惑行為禁止条例について、小中学校の環境美化について、夏祭りについて。日本共産党、渡辺君へ。使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設について。質問、上関町が使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設の調査を受け入れた。本来使用済み核燃料は原子力発電所敷地内で保管すべきだが、1997年4月に福井県知事が県外での中間貯蔵施設建設を要望し、関西電力は候補地を示せずにいたものを、2023年末の期限が迫り、上関町に話を持ち込んだという経緯がある。総重量135トンの中間貯蔵施設は、国道や一般道を走行できず、船での輸送となるため、瀬戸内の海を通る。上関町が使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設への調査を受け入れたことについて、市長の考えを問う。答え、周辺自治体からは様々な声が上がっている。情報を収集し、適切な対応を行う。その他の質問、市内のすべての小学校への児童クラブ設置について、公共交通としての岩徳線補線について。日本共産党、中村文子。道の駅で働く人が生きがいと喜びを持って働けるように。質問、道の駅ソレーネ周南は周南ツーリズム協議会が指定管理者となり運営しており、清掃業務などはソレーネ周南ユートピアに再委託している。ユートピアで働く人は主に西徳山山地区から雇用していると聞く。本市は74の施設を指定管理とし、 再委託もたくさんしていると思う。ユートピアは人格のない社団で、一般的には自治会や PTA と同等の団体と考えるが、その内部から運営について疑念の声がある。ユートピアで働くことは地区の活性化につながり、健康づくりとささやかな所得を得ることがスタッフの希望であり、喜びである。指定管理者を通じ、育成のための助言や指導はできないか。答え。市は直接的に関与できないが、関係者から相談を受けている。地域の皆様が楽しく生き生きと働ける環境になるよう、指定管理者と相談し、状況改善に努める。周南市民の会、島津幸男。どうする市長殿、核ゴミ持ち込みと文化財団使い込み。質問。文化振興財団の 1.4 億円使い込み事件で、新たな事実は判明したか。なぜ業務上横領罪で訴えないのか。具体的な対策は。答え。市長、理事長として市民に心配をかけ大変申し訳ない。全容が解明されてなく、警察は告訴状を受理していない現状である。対策として関係庁票や財務諸表をすべて監査する。質問。1.4 億円を取り戻せるのか。公益法人の認定取り消し処分への対応は考えているか。答え。原因の解明後に手を尽くしていく。本財団は周南市の文化にとって非常に重要な役割を持つ。市民に迷惑がかからないように、財団には一生懸命今の業務を遂行することをお願いしている。その他の質問。上関町が建設への調査を受け入れた使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。